ラジオセミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は高津敦子です。今回は地域政策学部教授桜井恒也先生です。桜井先生には今週と来週2週にわたってお話を伺います。それでは先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はじめに先生のご経歴について教えてください。まずご出身はどちらでしょうか。
私は東北の山形県で雪国で育ったんですけれども、
はい、じゃあこの寒波は山形は大変だったんではないでしょうか。
そうですね、最近はなんか雪の量は減ってるようですけど、この寒波は大変だったみたいですね。
先生が小さい時は降った時はどれぐらい雪は積もりましたか。
私幼い頃は本当に1メーター2メーターあって、家の縁側の窓越しがもう真っ暗になるぐらい積もってましたね。
家が雪にもう覆われてしまうぐらい。覆われちゃう、
はい。
でも最近はそこまではならないと
みたいですね、はい。
じゃあだいぶ住みやすくはなったんでしょうか。
だと思うんですけどもねでもやっぱり雪が降るシーズンは降ってくれないと成り立たない商売もあると思いますんでね。
観光だったり、あとは、ね、農業なんかもそうですかね。
そうですね、はい、
はい。出身が山形ということです。そして、大学はどちらに行かれたんでしょうか。
大学は東北大学の教育学を学ばせてもらいました。
教育学、教育も幅広いと思いますけども、大体どのあたりの分野でしょうか。
私は学校の教育ではなくて、社会教育っていう分野になるんですけれども、地域の学習とか大人の学びとか、はい、成人の学習ですね、そういったことを専門に学ばせていただきました。
後ほどこちらの、お話詳しく伺っていきます。さあ、桜井先生は高崎とてももう長くお住まいだそうですけども、ちょっと振り返って高崎の印象や好きなところはありますか。
はい、高崎で生活して私ちょうど丸22年になるんですけども、
はい、
随分長くなったんですけど、まずあれですよね、私たち結構フィールドワークで町の外に出かけることが多いんですけど、すごく交通の便がいいですよね。交通の要衝でとても便利だなって思ってます。それと、自分自身が田舎育ちのせいもあってか、やっぱりこう自然があるっていうのもすごくいいなと思いますし、
大学の周りも豊かですよね。
そうですね、あとは群馬弁っていうか、ちょっとこう荒っぽい言葉のトーンが、なんか最初はちょっと喧嘩してんのかな皆さんって思っちゃったんですけど。
そうですね、初めて聞いた時びっくりされますよね、はい、
だけどなんか最近は、最近というかもうしばらくその言葉のトーンがすごく自分好みで愛着があっていいなって思ってます。
20年以上お住まいですと群馬弁出てくることはありますか。
そうですね、結構地域の方と懇談してると自分もそんな言葉遣いになってるのに気づいたりしますけども、
お好きな群馬弁はありますか。
いや、好きな群馬弁って言われてあれですけど結構ね、男性の方々と夜懇親したりとか、話してると盛り上がりますね。
そうなんですね、はい、言葉の話題は本当に広がりますからね。
はい、
はい、ありがとうございます。さあ、研究のお話にクローズアップしていきましょう。教育学ということでしたけれども、研究を始めたきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
はい、私教育系の勉強をしていたので、もともとは学校の先生になろうって思ってたんですけど、はい、でも大学2年生の時にもう今も鮮明に覚えてるんですけど、ある大学の先生の講義がもうすごく衝撃で、今で言うとこう社会学っていう学問になると思うんですけれども、世の中を、社会をいろんな角度からこう見ることができるっていうことにすごくこう衝撃を受けて、なんかそれがきっかけでその先生のご指導を受けるようになって、気づいたらこの道に進んでたって、そんな感じなんですね。
そうだったんですね、はいはい。その先生の授業で何か印象的だった、内容などありますか。
そうですね、具体的な内容っていうよりはさっきも申し上げたように、同じ方向からしか物事をこう見てなかったんですけど、違う角度から見ると、そんな風に見ることもできるんだなっていうことが、なんか自分にはすごく新鮮で、頭ガツンとこう叩かれるような感じだったんですよね。
そうですね、はい、こういったことも学問になるんだなんていう、ことも、ありますよね、
はい。
さあ先ほども出てきました教育学の一つ、まあ、社会教育ですけれども、はい、先生のご専門について詳しく教えてください。
はい、私の専門はあの、まあ、社会教育学とかあるいはまあ地域づくりの分野になるんですけれども、まあ、昨今はもう皆さんご承知のように高齢化とか人口減少がかなり深刻化してきてますんで、まあ、そういう中でどうしたらこう持続可能な地域コミュニティが作れるのか、まあ、具体的にはまあそれをこう地域の人材の育成であるとかあるいはあの地域の団体、まあ、例えば NPO とか、
はい、
あるいはコミュニティを支える自治組織であるとか、まあ、そういったものを形成していくっていうことを、まあ、教育学の立場から人を育てるとか地域を育てるとか、まあ、そういう視点からあの研究している、まあ、そんなことを仕事としてしております。
はい、社会教育と聞きますと私は公民館をこうすぐに浮かべてしまうんですが、社会教育イコール公民館というようなイメージでも大丈夫ですか？
そうですね、あの公民館も社会教育の一つというふうに捉えていいと思うんですけれども、はい、
一つとなるとその他にも社会教育っていうのはいろいろあるわけなんですね。
そうですね、そういう、まあ、公民館とか図書館とかいう目に見える形のこう施設でも社会教育はありますし、
はい、
まあ、あるいはあのそういう施設に頼らないまでもこう NPO 活動の中で人が育っていくとか、いろんなこう学んでいく場面たくさんありますよね。ボランティア活動とかを通じてとか、
はい、
そうですね、はい、まあ、そういったこともすべてこう社会教育の範疇に含まれてきますね。
はい、高崎はまあ公民館数も多いですしかなり充実しているような気がしますが、いかがでしょうか？
はい、あの高崎は小学校区ごとに公民館があるっていうことがまず特徴ですね。
はい、
それから意外とこの町に暮らしていると皆さん気づかないと思うんですけども、全館にあの全ての館に市の市役所の職員が配置されていて、あ、まあこういう時代になってくると全国的にはその体制自体が非常にこう珍しいというか、はい、全館に市の職員が配置されて小学校区単位で公民館があるっていうのは実はすごく恵まれた環境であるかなというふうに思いますね。
考えるとかなりの人数がこう配置されてるっていうことですものね。
そうですね、まあ、あの今社会教育の拠点という意味だけではなくてこう地域づくりの拠点という意味ですごくこう公民館というのが全国的にも注目度というか重要性を増していて、まあ、海外なんかでもすごくこう注目されているのが皆さん意外とご存じないと思うんですけど、
ね、
公民館なんですね、はい、
もう公民館というと日本独自のものシステムかなと思ったんですけども、うん、まあ、海外とはどんな国でそれからなぜ公民館必要とされているんでしょうか？
はい、あの公民館って本当に日本独自のものではあるんですけれども、
はい、
これを海外の国々が今学んで公民館を自分の国にも作りたいっていうところが増えてるんですね。
はい、
まあ、東南アジアの国々ですと私行ってるところですとカンボジアですとか、
はい、
インドネシアとかいわゆるこう貧困地域なんかでも公民館が実はすごい数今増えてきてます。完全に日本をモデルにしたものなんですね。
そうなんですね、
はい、あとは珍しいところですとあの最近エジプトに公民館を設立してしまったんですけれども。
そうですか、はい、
コロナ禍の期間あのオンラインであの世界どこでもこうつながるってことが皆さん分かりましたよね。
はい、
でもそのことをあのコロナ禍でオンラインを通じてエジプトの皆さんに公民館ってのはこういう施設なんだってことを伝えている中で実はあの公民館ができてしまったんですけれども。
先生も驚かれましたか？
はい、ま、本当にできるとちょっと思わなかったんですけど。
そうでしたか。
これはあの沖縄県にある公民館で学んだエジプト人がですねあのそのつながりで生まれたあのプロジェクトなんですけども、
はい、
まあ、今はもう公民館もできてしまいましたし、日本ではあの社会教育主事っていう資格になるんですけれども、
はい、
それに類するようなあの社会教育コーディネーターっていう資格も、向こうの大学と連携しまして、作りまして、
はい、
で今後はいよいよあの地域づくりの段階に入っていくっていうことで実はあのこの3月にも現地に行くことになっています。
そうなんですね、
はい、
あのエジプトの公民館ではどんなことができるんですか？
はい、あの完全にこう日本の公民館をモデルにしているので、
はい、
あの同じようにサークル活動があったり、ただ一つやっぱりちょっと違うのは比較的日本は高齢の人たちが多く集まると思うんですけど、 まあ、本当に若い世代ですね。私の公民館の学習会にも女子高校生ですとか、
はい、
10代20代30代の比較的若い世代の方がすごく参加されてましたね。で、まあ、言葉はもちろん向こうアラビア語だったりして全然私は通じないんですけども、
はい、
ただ公民館っていうキーワードだけはこの発音で共通のキーワードで皆さん話をされるんで、すごくワクワクしますね。私たちの方が、
そうなんですね、
はい、
よく世界に、ね、伝わる日本の言葉でもったいないという言葉がありましたけども、はい、今はこれに公民館も加わりつつあるんですね。
そうですね、
はい、
そうなんですね、
はい、まあ、エジプトの公民館は、まあ、女性若い子が多いということですけれども、なんだか公民館に行くとこうなるよっていうイメージが向こうではあるそうですね。
そうですね、まあ、暮らしもまだまだこう貧困な人たちも多いので、
はい、
識字教育などを通じて言葉を書いたり読めたりすることで、まあ、いろんな農業技術とか、
はい、
職業能力が身について、それによって所得が上がる、つまり公民館に行けばこう幸せになれるんだっていう、私たちもすごくこの言葉が衝撃だったんですけどね、
はい、
日本の私たちはあまり感じない言葉ですけども、公民館に行けば幸せになれる、まあ、そんなことを言われたことがあります。
はい、まあ、日本も公民館ができた当初は、まあ、楽しいとか、うん、集まってつながりができるとか、うん、おそらくそういったことはあったかと思いますけども、日本もまたこのようにだんだんなっていくと良さそうですね。
そうですね、そうですね、今改めてそういうつながりの大切さということは、うん、私たちの社会でも実感されつつありますから、おっしゃる通り大事なことだなというふうに思いますね。
なんだかその必要性大切さっていうのが逆輸入されてる感じですけどもね、
はい、
改めて注目していきたいですね。
はい、
さあおしまいになりますが、先生はゼミで海外フィールドワークいろいろされているそうですけれども、学生に期待することなどありましたら教えてください。
そうですね、やはり大学生のうちに一度と言わず何度かこう海外に赴いていただいてね、いろんなこう体験を積んでいただきたいなというふうに思ってます。やっぱりこう人間のキャリアってのは人とのこう出会いの数だっていうふうに私は思ってますけれども、いろんな経験や出会いを作って自分磨きをしてほしいなというふうに思いますね。で、またさっきの公民館の話題でいきますと、日本ではこう当たり前に思われている施設が実はすごく重要な意味を持ってるんだということを、先ほど逆輸入って話がありましたけど、海外から日本を眺めることでその価値を知ることができるかなというふうにも思ってます。
はい、何気ないそういった公民館に行くと幸せになれる、そのキーワードが自分を変えていくかもしれないですからね。
そうですね、
若いうちにそういった心に響く言葉をぜひ見つけてほしいですね。
はい、
ラジオゼミナール、今回は地域政策学部教授桜内恒也先生に伺いました。来週もぜひお聞きください。桜内先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。